ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命、安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては、北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して、すべての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では、日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。7月は1978年に地村泰史さん、浜本吹江さんが福井県で、蓮池薫さん、奥戸由紀子さんが新潟県で、また1983年には有本恵子さんがヨーロッパで拉致された月です。1978年に拉致された4名の方々は2002年に日本に帰国、その後北朝鮮に残していたお子さん方の帰国も実現し、現在家族そろって日本で元気に暮らしていらっしゃいます。1983年に拉致された有本恵子さんをはじめとする、まだ日本に帰国していない拉致被害者の方々の一刻も早い帰国を願ってやみません。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。菅総理大臣は6月25日および26日にカナダのムスコカで開催された主要国首脳会議 G8 ムスコカサミットに出席しました。会議では北朝鮮について菅総理が、韓国哨戒艦に対する北朝鮮による魚雷攻撃は許されない行為であり、国際社会が一致して韓国を支持し毅然とした対応を示すことが重要であると述べ、議論をリードしました。特に G8 として北朝鮮による攻撃を非難し、韓国政府の努力を支持するとともに、北朝鮮が攻撃や挑発行為を行わないことを求める力強いメッセージを発出することの重要性を強調し、これらの諸点は首脳宣言に盛り込まれました。また菅総理は、北朝鮮の核・ミサイル問題については安保理決議に基づく制裁措置を着実に実施し、核・ミサイル計画の放棄を求めていくこと、また拉致問題の解決に向けて北朝鮮に行動を求めていくとして、 G8 各国の理解と協力に期待することを表明しました。合意された G8 ムスコカサミット首脳宣言回復と新たな始まりには、拉致問題に関して、我々は北朝鮮が拉致問題を含む人道上の問題に対する国際社会の懸念に直ちに取り組むよう要請する旨明記されました。また菅総理は、開催国であるカナダのスティーブン・ジョセフ・ハーバー首相や英国のデイビッド・キャメロン首相などと会談を行い、拉致問題について理解と協力を求めました。さらに菅総理は、26日の午後からは、金融世界経済に関する首脳会合、G20 トロントサミットが開催されるトロントに移動し、 大韓民国のイ・ミョンバク大統領との間で日韓首脳会談を行いました。会談において菅総理から拉致問題について韓国政府に引き続き協力してほしい旨要請したのに対して、イ大統領は拉致問題は人権問題として取り組む課題であり、日韓で引き続き協力していきたい旨述べました。拉致問題インフォメーションでした。続いてニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉一教授に解説していただきます。7月5日菅総理の所信表明演説に対する北朝鮮の反応について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
北朝鮮が菅直人政権の対北朝鮮政策に強い関心を寄せています。朝日関係の根本から顔を背けた不当な立場と題する6月23日付の労働新聞論評におきまして、北朝鮮は菅直人総理の所信表明演説の対北朝鮮政策について論評を加えました。この所信表明演説は6月11日に行われたものでありますが、その2週間後にですね、日本の総理大臣のこの所信表明演説を取り上げて、北朝鮮政策について論評を加えるというのは極めて異例のことであります。今回のこの労働新聞の論評は、6年半ぶりということになります。2003年の9月26日に当時の小泉総理が所信表明演説を行いましたが、それに対して10月9日に朝鮮中央通信が論評したことがありますが、その時以来ということになりますので、約6年半ぶりということになりまして、これは北朝鮮が菅直人政権の対北朝鮮政策に非常に強い関心を抱いているということを示していると思います。異例なことは他にもまだございまして、今回の労働新聞の論評は菅総理が述べた北朝鮮政策の基本方針というものをほぼ正確に引用いたしました。拉致核およびミサイル問題の包括的解決を通じて過去の清算と日朝関係正常化を追求するというそういう引用をしたわけでありますが、もちろん北朝鮮の立場というのは過去の清算を最優先するというものですので、そういう観点から菅直人政権の北朝鮮政策も批判するということになりますが、しかし今回はこの日本側が主張している拉致核およびミサイル問題という、この用語を9回、引用して言及しております。これは異例であります。従来ですと1回なし2回、振られることがあるかどうかですので、9回振られるということで、これは北朝鮮が日本側の主張を十分に一応理解しているということを示唆しているということになるかと思います。日本側の主張要求に対する北朝鮮の批判というものも、今回の労働新聞の論評を見てますと従来とは異なっていると。日本が拉致問題の解決を要求しているということについては、直接的な批判がありません。かつてはすでに解決したと、拉致問題はすでに解決済みであると言っておりましたが、そういうことは今回も言っておりません。これは2008年8月に日朝間の合意がありましたが、それ以降北朝鮮は基本的に、拉致問題がすでに解決したとは言わなくなりました。その点を今回、菅直人政権に対しても、再確認しているといいますか、踏襲していることを、示したということになるかと思います。もちろん今回の労働新聞の論評において、非常に強く北朝鮮が要求するのは過去の清算ということになりますが、しかしその過去清算を求める中の表現もですね、 まあ、いつもに比べて、きつくないというところが注目されると思いますし、また核ミサイル問題の解決を求める日本の姿勢に対しては、これまではありもしない核ミサイルの脅威を日本が主張しているという批判がありましたが、今回はそうではなくてですね、北朝鮮ははっきり言って核ミサイル問題について心配しているのは日本ではないと、我々の方だということを述べているところが注目されます。これは自分たちも懸念を持っているということですから、いずれ日朝交渉が再開された際には核問題もミサイル問題も、日本ときちっと話し合うという、そういう可能性を示唆しているかと思われます。今回の論評の最後の、結論部分は、日本が日朝関係の改善を望むのであれば、過去の清算という政治的決断を下すべきだということで結ばれておりましたが、こういう言い方は、むしろ北朝鮮の方が日本との関係改善を望んでいると、それなりに菅政権に期待をかけているということが間接的に示されているかと思います。もちろん日本政府は、一貫して、不幸な過去の清算に取り組むということを、示しておりますので、したがって北朝鮮が過去の清算問題の進展というものを望むのであればですね、まず拉致問題に対して積極的に解決の努力をするということが求められると、これは明らかであろうかと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて拉致問題解説です。このコーナーでは毎回、拉致問題とはどのような問題なのか、解決に向けてどのような取り組みが行われているのかなど、さまざまな角度からこの問題を解説しています。今回は拉致被害者お一人お一人の事案のうち、松木薫さんの事案についてご説明します。松木さんの事案はどのようなものだったのでしょうか。1980年5月頃、スペインに留学中だった松木さんはヨーロッパ滞在中に消息を絶ちました。1988年に石岡徹さんから日本の家族に8月13日付のポーランドの消印の手紙が届き、石岡さん、松木さん、そして有本恵子さんの3人が平壌で暮らしていると伝えてきました。その後の日本政府の捜査・調査により、3人は北朝鮮にかくまわれている淀号ハイジャック犯とその関係者により拉致されたことが判明しています。松木さんについて北朝鮮側はどのような説明をしているのでしょうか。北朝鮮側は1996年8月、松木さんが交通事故で死亡したとしています。自動車に乗っているとき、運転手の不注意による事故で、松木さんと運転手が2人とも死亡したというのです。しかし、事故の状況には不自然な点があるほか、北朝鮮側が提出した交通事故記録には、被害者である松木さんの名前が一切出ていません。また、2002年9月、北朝鮮側は日本政府調査団に対し、松木さんの死亡確認書を提出しました。しかし、その後日本側から、これら確認書に不自然な点があることを指摘されると、2004年になってこの確認書は、調査団訪問時に急遽作成したことを認めました。さらに北朝鮮側からは、松木さんの遺骨の可能性があるとされるものが提出されました。しかしその一部からは、DNA 鑑定の結果、松木さんのものとは異なる DNA が検出されました。また、 身体的特徴の観点からの鑑定においても、松木さんの身体的特徴とは合致しないとの結果を得ています。このように、松木さんがすでに死亡したという北朝鮮側の説明には、矛盾や不自然な点が多く、客観的証拠も示されておらず、受け入れることはできません。日本政府は、松木薫さんを含むすべての拉致被害者が生存しているとの前提に立ち、安全確保と即時帰国、真相究明を北朝鮮側に対し強く要求しています。以上、松木薫さんの事案をご説明しました。拉致問題解説でした。続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんに、ふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は、拉致被害者、有本恵子さんのお母さん、有本佳代子さんからのメッセージです。有本恵子さんは、1983年7月ごろ、ヨーロッパ滞在中に拉致されました。当時23歳で留学中でした。このメッセージは2009年10月に収録したものです。
恵子がね、拉致されて今年でちょうど26年が経つと思うんだけれども、まあ、今どうして暮らしてるか全然この日本の国内ではわからないんだけれども、やはり私たちは恵子を取り返すために一生懸命運動してるんやからね、とにかく元気でおってほしいいう気持ちで毎朝私も元気で中田神社でずっと毎朝ラジオ体操してる、その時に必ず神殿の前で稽古が元気でいますように、一日でも早く帰国できますように、家族全員がその時を帰国するようにということを毎日祈ってるんだから、とにかく頑張ってと言っても、もうあの国のことだから全然どういう状態かということは全然つかめてこないけれども、とにかく毎日毎日を帰国できるということをのその希望は捨てないで、その時その時を子供もいることだと思うので頑張ってほしいという気持ちで私たちは運動を続けています。だから稽古もとにかくもうくれぐれも体に気をつけて、必ず日本の国には帰国できるという希望だけは捨てないで頑張ってほしいなという気持ちはいつもお母さんたち、お父さんも兄弟みんな元気で今暮らしておりますので、みんながそういう思いで暮らしていると思いますよ。だからとにかくくよくよしないで頑張ってと言いたいだけです。
有本恵子さん、お聞きいただけましたでしょうか。有本恵子さんのお母さん、有本佳代子さんからのメッセージでした。次は今週の一曲です。お届けするのは1960年代のヒット曲、広田美恵子さんのバケーションです。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。 現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本瑠美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を否定できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて3-3592-2300、 郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分からは周波数 9950kHz、 夜11時30分からは周波数9960kHz、 夜1時からは周波数9780kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数 9950kHz、夜12時からは周波数 9975kHz、 夜12時30分からは周波数 9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。